鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週は東西で8名の新人騎手がデビューいたしました。その中で立東の中竹勝也厩舎所属の柴田雄一郎騎手が早くも初勝利を挙げましたね。
土曜日の小倉8レースで1番人気持久者のアリスベリテに騎乗して5馬身差の逃げ切り勝ち、デビュー3戦目での嬉しい初勝利となりました。
中竹調教師ももう心臓がドキドキだったらしいですが、あの初勝利の時にプラカード持ってらっしゃいましたもんね。あ、なんか素敵な師弟関係だと思いました。でも2着に頑張った方もいらっしゃいますし、とにかくレースを経験したっていうことがこれからの新人ジョッキーの皆さんにねとってはとっても良かったことですのでね、はい、いろんなことを気をつけながらまた頑張っていただきたいですね。そして今週は6日付で7名の新規調教師が開業いたしました。
はい、福永雄一調教師、福永厩舎は武豊騎手とのコンビで土曜日のメインレースコーラルステークス阪神の11レースですね、はい、レオノーレで初陣となります。
はい、いよいよね福永厩舎も開業ということですけれども、どの厩舎もですね、どの調教師もご自身の理想とする厩舎を目指して頑張っていただきたいですね。
はい、
この後は3日前に調教師を引退された中野英二さんをスタジオにお招きしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 G1 ジョッキーで G1 トレーナー中野英二さんインタビューということで、今週来週と3日前に調教師を引退されたばかりの中野英二さんをスタジオにお迎えしてお届けしてまいります。中野英二元ジョッキー元調教師でいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは。
2週にわたりお話を聞かせていただきます。調教師を引退されて3日経ちましたが、今のお気持ちはいかがですか？
そうですね、何かこう競馬人生があっという間に過ぎたなって感じで、3月の5日に厩舎のスタッフに挨拶したんですけども、その時ちょっとうろっときたんですけども、なんか今は無に近いですね。
例えばいつもと同じように早起きしてしまわれたりっていうのは。
そうなんです。もうね、体内時計が3時ってもう目覚めちゃって、昨日も厩舎まで行きましたもん。あっと思って、あ、解散したんだってね。
50年以上ですのでね、
53年
ですね。53年ですから、もう身についたものが、なかなか。そうなんですって小林さん、
はい
はい。
まあ、今のお気持ちについて伺いましたが、日曜日最後のレースを終えた後はどんなお気持ちだったんでしょうか？
ほっとしたとか寂しいってそういう気持ちなかったですね。記録とかね、そういうんじゃなくて、今までこう記憶に残るレースが多かったので、成績はそれでもなかったんですけどもね、まあ、そういう意味で最後もみんなに応援っていうよりね、祝福してくれて本当に嬉しかったです。
そうですね、最終日の中山では2勝を挙げられて優秀の美を飾られました。最後中山で最後のレースが7レースだったんですが、それは勝つことができませんでしたけども、ちょうど一緒にレースを拝見していたので、先生がまあこれも競馬ですねっていうような風におっしゃって、そしたら調教師の方々が中から出てこられて、まず栗田徹調教師がもうすぐに 中野中野ってふうにおっしゃって、それでそんなことをあの調教師の皆さんとワイワイしながらあの下に降りていきましたら、あのやっぱり中野コールっていう感じで、あの田中勝春ジョッキーが音頭を取ってくれて、まず第一声を出してくれて、そして中野コールっていうことに、ね、なりまして、ね、あの私も一緒になって中野中野ってあの言わせていただきましたけれど、
嬉しかったし、また最後っていうあの武君がね、
ええ、
未勝利で勝ってガッツポーズしたのは驚きましたね、は
い、そうでしたね、武豊騎手もちょっとこうやはりずっと憧れてる、ね、ダービージョッキーの先輩ということでしたからね。
ではここで改めて中野さんの経歴を簡単にご紹介します。中野英二さんは1953年3月大分県中津市生まれです。1971年に荒木静雄厩舎から騎手デビューして、愛熱風神による日本ダービー制覇をはじめ10勝16勝 JRA 通算370勝を挙げました。そして1995年調教師に転身し、2001年にはトロットスターで春秋スプリント G1 制覇、 JRA 通算292勝10勝8勝という成績を残し、3月5日付で引退されました、
はい、中野さんには今週は騎手時代を中心に、そして来週は調教師時代、競馬への思いなどお話しいただきます。まず騎手になられる前のことからお伺いしていきます。中野さんは大分県中津市のお生まれですが、お父様も中津競馬場のジョッキーでいらしたのですよね。
すごくこの騎乗ホームが綺麗でね、本当にその騎乗ホームは今の私ジョッキーの時はあの中学の時からね、調教しててましたので、よく教わりましたね。
それで中野英二騎手の騎乗スタイルは一番綺麗って皆さんに言われる、そのあのジョッキースタイルはもうお父様から、
そうですね、はい、
来たんですね、そうだ、中学の頃から真似してらしたっていうことですか。
真似はしないけど教わりましたね、
教わったということなんですね、
は
い、
まあ、当時あのピゴットってね、
あ
のイギリスのね、最高のジョッキーでました、やはりその人はよく見てましたね、
はい、20世紀世界最大の最高のジョッキーと言われる方ですね。で、子供の頃からじゃあジョッキーになろうというふうに思ってらしたんですか。
はい、まあ、なろうとは意識したのが小学校5年ぐらいですかね。また中学の時はあの地方は小学校こう卒業してみんな弟子入りするんですよね、それで朝12頭ぐらいに調教して、それで中学校通うんですよ。だから僕の同期大いに7人いたんですけどね、みんな12頭ぐらい調教して、で中学校通って、まあ2時からですからだいたい眠かったですよね。学校の先生も理解してますからね、もうこの子たちは高校も行かないし、もうジョッキーになるんだから、もう朝早く仕事してね、だから寝かしてくれました。
それ中津でということですか。そうじゃなくて
中津は、お父さんがジョッキーやってて、それで私が2歳の時に大井、品川の大井競馬場ですね、そこに引っ越して、そういう感じだから僕はあの中津より大井競馬の方が記憶にあります、辻野くんって、ハイセイコンのって子もいたし、また今の川田ジョッキーのお父さんも多いですからね、うちの親父の弟子ですよね、
そうなんですね、そういうつながりがあるんですね、それでも中学校を卒業されましたらば中央競馬の方に。
そうです、僕はね中1の時にあの当時佐々木武美さんって川崎のね、もう世界の年間500交渉したんですよ、まあ、アメリカのシューメーカーにいて、僕その人が憧れで、それで親父が中1の後半の時にお前は中央行けって言われたんです。当時ちょっと地方の方がなんか羽振りは良かったみたいで、だから僕はえって思いましたね、今のジョッキーはねみんな中央憧れてましたけども、当時は中央って全然意識なかったです。だいやいやっていうかね、なんでって思って、だけど僕がデビューした時から今度中央の方が栄えてきて、なんか意味が分かりました、その時に。 親父が行けって言った意味がね、はい、
お父様は先を読んでらした見てらしたっていうことでしょうか。はい、うん、ご苦労はありましたか。
やはり僕はちょっと体重が重かったので、
はい、
だそういうこともちょっと自己管理が失敗したのかなって。まあもともと僕骨が太いんですよ、だから顔は小さいんですけども、
はい、
みんな痩せてるって言うんですけども、僕も本当に当時から53ぐらいあったんです、それでまあ49キロ乗んなきゃいけなかったので、だから47にしなきゃいけないんですよ。毎週6キロはデビューの時から減量してましたね。
ご苦労がねありましたね、減量という。確かに本当に端正な顔立ちでいらっしゃって、ジョッキー界の郷ひろみっていう風にも異名を取ってらっしゃいましたよね。
周りが言ってたりし
てでも本当にハンサムでね、本当に瞳を引く感じで騎乗スタイルの美しさといい、ジョッキー時代は24年間で370勝挙げられまして、騎乗フォームが美しくて JRA のコマーシャルにも登場されていたことが、まあ、私たちの時代だとよく覚えてますよね、はい、本当に美しいですよね。そして1990年デビュー20年目にアイネス風神で日本ダービーを制します。
4コーナーカーブから直線に向きました。アイネス風神が逃げる、白大生カムイ富士、その向こう2番手争いで400切った坂を上がってくる。その後赤い帽子がただ一気、メジロライアンが突っ込んできて現在4番手坂の上り切りにした。さあ先頭は内アイネス風神、そしてカムイ富士、白大生、さあメジロライアンの伸びはどうか。あと200、あとは中をついてもう一頭追い込んでくるのはユートジョージ、連れてホワイトストーン、先頭アイネス風神、あと100、3馬身リード、メジロライアン、メジロライアン、白大生3番手、ホワイトストーンを鶴丸にまた追い込んだが、アイネス風神五輪堂々逃げ切った。見事中の騎手アイネス風神ダービー制覇。メジロライアン2着、その後はどうでしょう、ホワイトストーン、それから鶴丸三股を、白大生はその後に敗れたようです。
というダービー制覇の瞬間でございましたが、勝った瞬間はどういうお気持ちでしたか。
そうですね、ざまあみろってね、自分に対してですよ、お前もできるじゃないかっていう気持ち、ゴールしたとはそうですね、自分に対してざまみろっていう感じでしたね、
はい、
それどういうことかって言ったら、はい、やはり皐月賞負けたんですよね、
それ、
はい、だから皐月賞は絶対勝てると思ってた、はい、僕が落馬しない限り、だけど負けたでしょ。
ちょっとスタート直後の、
まあそれ
ね、束に寄られるっていう振りもありました、まあ、
しょうがないですね、そういう、ね、アクシデント
は言っちゃいけないんですね、そういうのはね。
それでダービーは絶対勝つって決めましたね、気持ちですか、
うん、
だからやっぱり隙があったのかなと思いました、皐月賞の時か、もう勝てるんだって安心して乗ってたから。だけどね、そういうアクシデントがだ、ダービーはね、そういう気持ちじゃダメだっていう、だからもう自分にはもう勝つって決めて、でいろいろもう1ヶ月半ぐらいは自分の頭いろんなこと考えてました、毎日毎日、どうやって乗ろうか、
はい、
作戦は かなり立てましたね、はい、
その中の一つなんですか、この逃げ切るっていう、このダービーは
全然やはりアイネス風神も皐月賞 のゲートして隣の馬が来てパッてなったんで、ダービーの時も一番出なかったんじゃないですか、開いた瞬間フッて止まりましたもんね、うん、馬が
ポンと行かないで、ったんですね、
やっぱりトラウマなんです ね。だけどたまたま12番枠で隣がくっつけるとこで間があって、はい、だそういうものもいいのかな、僕ふって思ったらもう武井君一番に出てましたもんね、で一番遅かった、だけども作戦も2コーナーまで遅かったらあそこから自分でレースを作ろう、だもう2コーナーまでケツでもいいと思ってたんです、だそういう気持ちで乗ってたの、そしたら最初の1コーナーの手前の、うん、ゴール板花だったんですよ、その時もねニタッとしましたよ、こんなんでいいのって、内枠には増澤さんと菅原さん、こう本当に逃げる人でしょ、あきっと2人行くなと思ってたから、だけどもあんなにね綺麗に1コーナーで放たったっていうのも、ニタニタニタニタ本当に笑いましたね、笑ってるっていうか、こんなんでいいのかななんて思って、ただ 道中はもうライアンを引き離そうと思ってましたからね、はい、だからペースはもうレコード出るなと思ってたので、だいたい12秒で行こうと思ってましたからね。何しろライアンを道中どれだけ引き離して競馬をする、だから追って味のない馬だけど、このままスピードとやっぱりスタミナがある馬ですから、それしか取り柄がないんですけど、こう追っての味はないから、それだけは、うん、注意して乗ってましたね。
そした結果ああいう、ね、
そうですね、
感じで逃げるような形になって、しかもレコードということで、ね、ご自身ではあのダマミロっていう
自分に、ね、
ご自身に、ね、できるじゃないか、
ね、
でも感動ですよね。でも感動はね、この後にまたやってくるんですよ、はい、前代未聞の出来事が起こります。
お、すごいですね。
すごいですな。
今までこんなシーンがあったでしょうか。
あ、ないですな。
驚きましたね。
すごいですね。
しばらくこの歓声をお聞きください。中野コールです。
19万7千人の中野コールです。もう大観衆から湧き、自然に湧き起こったあの中野コール、あれはどういうふうにお聞きになりましたか。
そうですね、ちょっとあの僕も帰りが遅かったので、みんなが帰った後も僕も早く帰ろうと思ったら、アイネス夫人がもう転びそうになったんですよ、
はい、
だからあまずいと思ってゆっくりね、転ばさないように帰って、なんかこう一頭ポツンってなったんですよね。そしたらちょうど1コーナーのとこ行ったら、この歓声がね徐々にこう大きくなって、えっ、こんなの初めてですから、何と思って、まあ、鳥肌立ちました。
へ、ね、だって初めての、ね、ことですもんね、小林さん。
もう皆さんがあのコンサート会場のようだったね。
本当ですよね。あの馬券が当たった方もそうでない方も全員が腕を拳を上げて天に突き上げてたんですからね。中野、中野って、
そうです
ね、込み上げるものとかはありましたか。
込み上げるものはないんですけども、ただなんかこう僕はアイネスに感謝してましたからね、うん、だから、まあ、アイネスに、うん、みんなから祝福されてるぞっていう、うん、僕じゃなくてね、
はい、
そういう気持ちの方が強かったかな、
うん、あ、なるほどね。でもここから何々コールっていうのが歴史の中で生まれていくわけですもんね、はい、そしてダービージョッキーという勲章を手にされたわけですけれどね、
はい、
20年目でダービージョッキー。
そうですね、
はい、
あの僕はあのジョッキーの時からダービー勝つことは当たりね、うん、嬉しいんですけども、一番人気の馬にまたがりたかったんですよ、はい、これが僕の夢だったんですよ、
はい、
そういうことで、まあ、あの勝ったことは嬉しいですけども、本当に一番人気をの馬にまたがることがもう夢でしたからね、
はい
はい、まあ、勝てたから言えるんですけども、なんか、まあ、3番人気だったんですけどね、ただそういうまたがりたいのは一番人気だったですね。
あ、じゃあ改めてアイネス夫人という馬はどういう存在ですか。
やはりあの僕はもう乗り鞍もね、かなり年間50鞍ぐらいしか乗ってなかったんですね、2年間。だから東西約200人の中で、まあ、収入も一番下だったし、そういう時にね加藤先生が乗れって、その出会いですけども、今思えばもうアイネス夫人も力を果たしてね、ダービーでもう屈強になって終わったんですけども、何か僕をねダービージョッキーするために出会ったのかなって、そういう気持ちですね。誰のプレゼントか分からないんですけども、なんかもう一度やお前もやってみろっていう感じですよね。だもう感謝ですね、はい、嬉しいより感謝です。
というアイネス夫人の思い出をお話しいただきまして、お時間となりまして、はい、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
来週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
元ジョッキー、元調教師、中野英二さんでした。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に中山で中山牝馬ステークス、阪神で阪神スプリングジャンプ、 日曜日に中京で金庫賞、阪神でフィリーズレビューが行われます。まずは中京で行われる G2 金庫賞を展望します。
はい、
このレースの勝ち馬には大阪杯の優先出走権が与えられます。舞台となる中京、8日金曜日正午の天候は晴れ、芝良ダートやや重の発表です。
はい、
そして、日曜日10日ですね、中京競馬場の天気予報晴れということになっています。
良かったです、
はい
はい、
さあ金庫賞どんな見解ですか、よしこさん。
はい、もちろん本命はドラメンテ3区の新たなモンスターですね、ドレッツァです。はい、5連勝中6連勝にもね伸ばしてほしい、黒光りして本当に美しくかっこいい馬ですね、を本命に、ノッキングポイント、プログノーシス、早やっこ、ヨーフォーレイク、ヤマニンサルバム、5点生まれんで流します。
はい、
はい、小林さんは。
私もドゥレッツァ、
はい、
やっぱり連勝を止めてほしくないですね、ここでは。さあ続いて阪神で日曜日に行われます桜花賞トライアル G2 フィリーズレビューを展望します。
はい、
このレースの3着馬までに桜花賞の優先出走権が与えられます。さあ桜花賞へ向けて、よしこさんどんな見解をお持ちでしょうか。
そうですね、慶応杯に再ステークス勝って、ジュベナイルフィリーズが3着というのはメンバー中ね、やはり能力は上位と見て、コラソンビートが本命です。そしてドナベティ、バウンシーステップ、ポエットリー、この4頭で生まれんボックスにしたいと思います。
はい、
はい、小林さんは。
私はですね、2番のロゼフレア、連勝で迎えた購買ステークスは1番人気で負けちゃいましたけれども、
ね、
巻き返しを期待したいと思います。
はい、
はい、さあそれではリスナーの皆さんからいただきました予想をご紹介します。
はい、お願いします。
人生と競馬はハランダさんです。金庫賞はプログノーシスに注目しています。菊花賞馬ドゥレッツァは世代のレベルと58キロの経験がない中での59キロ、
そこなんですよ、
ね、初コースが気になるので相手まで、はい、フィリーズレビューは混戦ですが、ロゼフレアで穴狙い
です。あ、一緒ですね、小林さんと、ね、
はい、関谷馬えもんさんです。今週から地元中京競馬が開催されます、楽しみです。そして福永厩舎も開業、
うん、
楽しみが増すばかりです。フィリーズレビューはドナベティに注目、金庫賞はドゥレッツァとあります。そして草加のヒロポンさんです。金庫賞はエアサージュ、6歳にして本格化を迎えた中、先行力を武器に開幕週の馬場で押し切ります。金庫賞と相性のいい池添騎手も心強いですとあります。
はい、なるほどね。
足立の秋広さん、金庫賞はルーキー高杉騎手のワイドエンペラー、武幸四郎調教師に続き初勝利で重賞制覇に期待しています。ああそうでしたね。フィリーズレビューはバウンシーステップ、両馬場では3戦すべて上がり最速の切れ味はかのライデンリーダーを彷彿とさせますとあります。そしてケイタさんです。フィリーズレビューの本命馬はコラソンビートです。金庫賞はプログノーシスが本命ですとあります。
はい、
はい、他にもたくさんいただきました。
そうですね、本当に
時間関係ですいません、
申し訳ありません、どうもありがとうございます。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表されました出走取り消し、騎手変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、よろしくお願いします。来週はスプリングステークス阪神大賞典の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山、阪神、そして開幕週を迎える中京、3つの競馬場でレースが行われます。
今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券、入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。
詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。なお日曜日の中京競馬場は JRA70 周年記念サンクスデーとしてフリーパスの日で入場無料となります。
はい、先着1万8000名様に70周年記念サンクスデーのノベルティパタパタメモ中京バージョンがプレゼントされます。
そして土曜日の阪神競馬場では最多勝利障害騎手を2度獲得した北澤伸也騎手の引退式がお昼休みに行われます。さらに武士沢智春騎手が3月10日で騎手を引退されます。最後はですね、土曜日5クラ、日曜日6クラ騎乗の予定で、日曜日の中山12レースヒーチズカンパニーが現役最終騎乗となる予定です。
はい、急な発表で驚きましたけれどもね、はい、今後は JRA の競馬学校で教官になられるということですので、まあ、豊富な経験を生かして良いジョッキーをたくさん育てていただきたいですね。
はい、
では週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林正美でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。